私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、本日の福音書の箇所の、今読んでいただいた箇所の直前に、ユダヤ教社会のサドカイ派グループとイエス様の間で、死者からの復活は、死者の復活はあるのかという論争がありました。復活はないと主張するサドカイ派をイエス様は打ち負かしました。その一部始終を見ていたある律法学者が、この方こそ神の御言葉を正しく理解する方だと確信して聞きました。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。第一、ギリシャ語のプロトースというのは、神の掟第一条は何ですかと順番を聞いているのではありません。一番重要な掟は何ですかと価値づけを聞いているのであります。なぜこんな質問が出てくるのかというと、律法学者というのは職業柄、ユダヤ教社会の社会生活の中で生じるさまざまな問題を神の掟に基づいて解決する役割がありました。神の掟やその解釈を熟知していなければなりませんでした。そしてその知識を生かして弟子を集めて教えることもしていました。神の掟として、まず私たちの旧約聖書に収められているモーセ五書と呼ばれる律法がありました。それだけでも随分な量ですが、その他にモーセ五書のように文書化されずに口伝えで交渉で伝えられた掟も数多くありました。そんなわけで、律法学者といえども膨大な神の掟を適用したり教えたりするとき、さてどっちを適用させたらよいのか、どれを優先させたらよいのか、どう解釈したらよいのかという問題によく直面しました。どれが一番重要な掟ですかという質問は、まさにそのような背景から出てきたのであります。イエス様は第一の掟はこれであると述べて教えていきます。第一の掟というのは、今申しましたように一番重要な掟という意味です。それはイスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいというものでした。これは本日の旧約聖書の日課である申命記6章4節と5節にある、神がモーセを通してイスラエルの民に与えた掟です。掟というからには命令であります。するとこの中で神が命じられていることは、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして神を愛しなさいということになります。それではこのように神を全身全霊で愛するということはどういうことなのでしょうか。全身全霊で愛するなどというと、何か男女がぞっこん惚れ抜いて身も心も捧げたような熱烈純愛みたいですが、ここでは相手は人間の異性ではありません。全知全能の神、天と地と人間を作られた神、そして御子イエス・キリストをこの世に送られた父なる神が相手です。その神を全身全霊で愛する愛とはどんな愛なのでしょうか。その答えは、 この一番重要な掟の最初の部分にあります。それは、私たちの神である主は唯一の主であるということです。これは命令形ではないので掟には見えません。しかし、神を全身全霊で愛せよというのは、実は神が唯一の主であるように保たれるように心と精神と思いと力を尽くせということなのであります。つまり、この神以外に願いをかけたり祈ったりしないということ、この神以外に自分の運命を委ねたり、また委ねられているなどと考えないこと、また自分が人生の中で経験する喜びを感謝し、苦難の時には助けを求めてそれを待つ、そのようにする相手はこの神以外にないこと、またもしこの神をないがしろにしたり神の意思に反するようなことをした時にはすぐこの神に許しを請うこと、これであります。それではこのような全身全霊をもってする神への愛はどのようにして私たちに生まれるのでしょうか。何もないところから自然には生まれません。それはこの神が私たちに何をしてくださったかを知ることで生まれます。この神が私たちに何をしてくださったか、それはこの神は今私たちが存在している場所である天と地を作られた、そして私たち人間を作られた、つまり私たち一人一人に命を与えてくださった、そして人間が自ら引き起こした不従順と罪のために断ち切れてしまった神とのつながりを神自らが復興しようと一人子イエスをこの世に送られた、そして私たちが受けるべき罪の罰を全部イエス様に負わせて十字架の上で死なせた、そしてその死に免じて彼の死に免じて私たちに許しを与えてくださった、さらにイエス様を死から復活させることで死を超えた永遠の命、復活の命があることを示された、そして私たち人間もイエス様を救い主と信じて洗礼を受けるならばこの永遠の命、復活の命に向かってこの世の人生を歩めるようになる、そしてこの世から死んだ後は永遠に作り主である神のもとに戻ることができる。こうした私たちに神が何をしてくださったのか、私たちは神が私たちにしてくださったことの何たるやが分かったとき、神を愛する心が生まれるのであります。神がしてくださったことがとてつもなく大きなことであることが分かれば分かるほど愛し方も全身全霊になっていくのであります。少し脇道にそれますが、神という日本語の言葉はとても煩わしい言葉です。聖書には神と書いてあり、日本には神々がいると言われます。このように同じ言葉を使うため、両者が何かお互いに比べ合えるような気がします。そして、ここは違うが、ここは似ているというような議論が生まれて、聖書の神も数多くの神々の一つのようにされていきます。しかし、よく考えてみる必要があります。天と地と人間を作り、人間とのつながりを取り戻すために一人子を犠牲として送られた神は聖書の神の他にいるのか。そもそもこの世に蔓延する霊的な存在は皆作られたもの、被造物に過ぎないのであります。コロッサイの信徒への手紙1章16節をご覧ください。 聖書の神こそすべての見えるものと見えないものの作り主であります。さて、律法学者は本日の箇所で、律法学者は一番重要な掟についてだけ聞いたのに、イエス様は二番目に重要な掟についても付け加えました。それは隣人を自分を愛するがごとく愛せよでした。二番目に重要だから少し価値が低いのかというと、そうではなくて、イエス様はこの二つに勝る掟は他にはないと言われます。つまりこの二つの掟は神の掟中の掟である。山のような掟の集大成の頂点にこの二つがあるということです。しかしその頂点にも序列がある。まず神を全身全霊で愛すること、これが一番重要な掟。それに続いて隣人を自分を愛するがごとく愛することが大事な掟としてある。つまりキリスト信仰においては隣人愛というのは神への全身全霊の愛としっかり結びついていなければならない。神への全身全霊の愛に隣人愛は基づいていなければならないということであります。隣人愛、特に苦難災難の中にある人を支援するという形の隣人愛は、別にキリスト信仰者でなくても他の宗教を信じていたり、または無信仰者無神論者にもできるということは、今時の東北の支援にも明らかであります。人道支援はキリスト信仰の専売特許ではありません。しかしキリスト信仰の隣人愛にあって他の隣人愛にないものは何かというと、それが神への全身全霊の愛に基づき、それに結びついているということであります。神への全身全霊の愛とは、先ほど申し上げましたように、神を唯一の主とするそれ以外にはないと、そのように考え行動することです。そのようにできるのは、これも申し上げましたが、神がこの自分に対してどんなとてつもないことをしてくださったか、それを分かることにおいてであります。そういうわけで、隣人愛を実践するキリスト信仰者は、自分の行為が神を唯一の主とする愛に即しているかどうか吟味する必要があります。もし即していない場合、例えば別に神などいろいろあったっていいんだとか、聖書の神は多数のうちの一つだという態度を取った場合、それはそれで人道支援の質や内容が落ちるということでは全くありません。しかしその時、それはイエス様が教える隣人愛とは別のものになります。このように申し上げていくと、この説教者は日本の社会の現実を知らないからそんなことが言えるのだと言われてしまうかもしれません。しかしイエス様がこうおっしゃられた以上は、現実はどうあれそう言わざるを得ないのであります。隣人愛についてもう一言付け加えます。隣人愛と聞きますと、キリスト信仰者、特に余裕のある信仰者はすぐ苦難災難にある人の支援を思い浮かべるでしょう。それはとても大事なことであります。しかし隣人愛は人道支援につきません。イエス様は本日の箇所で隣人愛を二番目に大事な掟だと教えたとき、それは旧約聖書レビ記19章18節から引用しました。皆様もお家で時間があれば見ていただきたいと思いますが、レビ記19章の13節あたりから見ていきますと、隣人愛と言われていますが、 隣人と言われてますが、隣人愛というのは実に人道支援の他にもいろんな形があるということが明らかになります。例えば隣人から悪を被っても復讐するなとか、何を言われても買い言葉になるなとか、こうしたことはイエス様の右の方を打たれたら左を出せという教えにつながるものでしょう。マタイ5章39節です。また使徒パウロも危害を受けたら仕返しだと騒ぎ立てるな、すべてはいずれやってくる神の怒りに任せなさい、今はただ自分を憎む者が飢えていたら食べさせて、乾いていたら飲ませなさい、そうすることがその人の頭に燃え盛る炭火を置くことになるんだと教えています。ローマの信徒への手紙12章19節から21節です。こういう隣人愛の形は私たちには不可能に感じられるでしょう。しかし行為に起こすのが困難でも、まず心をそのように向けていくことはできます。ここでも私たちの神が私たちにどんなとてつもないことをしてくださったのかを思い起こして、日々それを心に留めて、それを日々新たにしていくことが大切です。そのために皆様各自がそれぞれ置かれた立場や課題にしっかり取り組み、そこでの人間関係に揉まれながら、日々の聖書の日課、日々の祈り、そして毎週の礼拝と聖餐式を守ることは大切であります。最後に、神が私たちにどんなとてつもないことをしてくださったか、それを分かることこそが神を全身全霊で愛する心を生み出す、そしてその愛に基づいて隣人愛を持てるようになる、そういうことが本説教の中心的な教えになると思います。このことに関してヨハネの第一の手紙4章9節から11節を朗読して本説教の締めとしたく思います。ヨハネの第一の手紙4章9節から11節まで。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。